知研機 IR 特集。IR 特集。この番組は証券コード6305東証一部上場日立建機の IR 活動の一環としてお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。それでは日立建機平野幸太郎執行役社長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では日立建機が4月24日に発表しました19年3月期決算ですけれども、売上収益が1兆337億円、これは前年に比べて 8% 増、日立グループ統一の利益指標であります調整後営業利益は1168億円、同様に 25% 増となりました。まず今回の決算の総括からお願いいたします。
はい、わかりました。19年3月期の売上収益並びに調整後営業利益、親会社株主帰属の当期利益は過去最高となりました。お客様、従業員、取引先、皆さんをはじめステークホルダーの皆様に改めて感謝を申し上げたいと思っております。売上収益は特に日本、アジア、オセアニア、北米で新車販売及び部品サービスを中心とするバリューチェーンの双方で売上がそれぞれ100億円以上伸びました。利益面においても部品サービスとマイニング事業の貢献により大幅に増益となりました。しかし財務面では棚卸資産手持ち日数が20年3月期に納入予定のマイニング機械の在庫増加や生産増加に伴う仕掛かり品の増加、中国にて販売条件を緩めなかったことになどによる在庫増を受けまして、18年3月末と比較しますと18日分増加し3248億円となりました。また営業債務手持ち日数は同じく18年3月末との比較で14日、悪くなっておりますけども、これは主として国内で取引先への支払い方針を早期化した影響によるものです。
なるほど、最高益ということでありますけれども、はい、地域別の状況こちらはいかがだったでしょうか。
はい、当社の事業環境としてはですね、主力製品であるイワシシャベル需要は日本、中近東、アフリカを除く各地域で前年同期を上回りました。アジア対応州地域ではインドネシア、フィリピン、オーストラリアなどでイワシシャベルの需要が増加しました。また鉱山会社の設備投資の増加に伴いマイニング機械、部品サービスへの需要も増えています。これらが影響して売上収益は前年同期比 10% 増となりました。北米においては一般住宅や公共工事などの建設投資が旺盛でイワシシャベルの需要が増加し、当社の売上収益も大幅に増えて前年同期比で 24% の増となりました。一方で日本では排出ガス規制に伴う前倒し需要の反動で19年3月期のイワシシャベルの新車需要は減少しましたけども、第3四半期から反転し足元の需要は増加傾向にあります。加えまして部品サービスレンタルなどのバリューチェーンビジネスでの売上増が貢献し、売上収益は前年同期比で 7% の増加となりました。
今もありましたけど、これマイニングですね、鉱山向けの収益、これ改めていかがだったでしょうか。
はい、まずマイニング機械の台数ベースの新車需要は鉱山会社が投資を増加していることを受けて前年同期を上回っています。19年3月期のマイニング事業の売上収益については前年同期と比べて 17% 増加し1608億円となりました。特に新車の売上収益については需要の増加を大きく上回り前年に比べ 45% の大幅な増加となりました。これは特に大型機種の販売量が大きな構成を占めるようになったことが影響しています。また部品サービスについても高水準で推移しており、前年に比べ 5% の増加となりました。20年3月期は特に大手鉱山会社向け運転出量300トン超の超大型ユアシャベルとダンプトラックについて旺盛な引き合いをいただいており、堅調な状況が続く見通しです。当社の20年3月期の新車売上見通しのうち、ユアシャベルはすでに約5割、ダンプトラックは約6割が受注済みとなっております。
今期も引き続きというところですね。
そうですね、はい。
次にバリューチェーン、いわゆる新車販売以外の部品やサービス、ソリューション、レンタルの事業、この動向はいかがだったでしょうか。
はい、19年3月期のバリューチェーンの売上収益については、ソリューションビジネスおよび部品サービスやレンタル事業の増加により、前年同期比 5% 増の3982億円と引き続き順調に推移しています。従来からの部品サービス事業などに加えて、19年3月期はアクミ社を通じた北米レンタル事業への本格参入に続き、イギリスにおいてもレンタル事業会社のシナジーハイヤー社を設立しました。このように新車販売以外での収益拡大を図るべく、バリューチェーンの進化を推進中です。18年3月期からスタートし、20年3月期を最終年度とする中期経営計画では、新車販売の推進に加え、利益率の高い部品サービスを中心としたバリューチェーンの売上構成比率を上げることによる収益率をアップを図っていきます。今年度のバリューチェーン売上比率は17年3月期の 35% に対し 44% を計画しています。
なるほど。続きまして、今期2020年3月期についてお伺いしますけれども、はい、売上収益で、9500億円、これは前期に比べて 8% の減、調整後営業利益は860億円、同様に 26% 減、一株利益は225円を計画されています。ちょっと足元不透明要因もあるかと思うんですけど、事業環境や為替前提などについて教えていただけますでしょうか。
わかりました。20年3月期の業績見通しの前提となる、予想の為替レートですけども、当社が想定する変動レンジのうち、下限を取って米ドルは100円、ユーロは110円、人民元は15円、オーストラリアドルを77円としています。予想為替レートの円高影響を除けば、売上収益はほぼ前年並み、調整後営業利益などの利益項目は増益を見込んでいます。
なるほど。
市場見通しとしては、当社の主力製品であるユアシャベルの世界需要については、中国、アジア、大洋州、西欧などの先行き不透明感のある市場における減少を見込んでおり、全体で 5% 減の22万2000台にて業績を想定しています。ただし今後の市況次第では前年度並みとなる可能性もあると見ています。一方でマイニング機械需要は前年度比で若干の増になると見込んでいます。
なるほど。さらに今期は中期の経営計画、これはコネクトトゥギャザー2019の、これ最終年度に当たります。はい、この進捗状況などについて教えていただけますでしょうか。
わかりました。20年3月期を最終年度とする中期経営計画の目標項目は、1年目に続き2年目の19年3月期も売上収益、調整後営業利益率 ROE において達成することができました。しかし我々はこれに満足しておりません。もともと現在の中期経営計画は2016年時点の事業環境、つまり現在よりも低水準の市況で、かつ1ドル100円という厳しい状況のもと、最終年度の売上高目標8500億円、調整後営業利益率 9% 以上を達成するというものでした。 まあ、従いまして当社としては引き続き新車販売に加えて利益率の高い部品サービスを中心とするバリューチェーンの販売を拡大すると同時に業務効率を高め生産のグローバル化を図ることにより販管比率と原価率の適正化を進めることをさらに進め需要や為替などの外部環境に大きく業績が左右されないような変化に強い体質構築を目指していきます。
わかりました。次に株主還元ですけれども、19年3月期の年間配当は100円ということで、前の期に比べて15円の増配方針というふうになってます。今期については今のところ未定とされてますけれども、この株主還元の考え方について改めて教えてください。
はい、当社では従来通り配当という形で株主様への還元を行ってまいります。19年3月期の年間配当額である100円につきましては、31% の配当成功とさせていただきました。20年3月期の配当予想額は未定となっておりますけども、従来通り連結配当成功 30% 程度もしくはそれ以上を目指してまいります。
次に重点地域でありますオセアニア事業を強化されるそうですけれども、その狙いなどについてお聞かせいただけますでしょうか。
はい。さらなる顧客サービス力向上による拡販と部品サービス収益の拡大を目指し、オセアニア地域の事業を統括する新会社を4月に設立しました。これまではオーストラリアを管轄する日立建機オーストラリア社とニュージーランドを管轄するケーブルプライス社の2社を通じて、それぞれが独自に建設機械の本体及び部品サービスの供給を行ってまいりました。今回の新会社設立により、オセアニア地域一帯が統括されたオペレーションとなり、よりお客様に近くバリューを提供できる体制とします。
なるほど。次に電動ショベルの試作機を開発されたということなんですけども、今後の展開について教えていただけますでしょうか。
はい。当社は環境規制の厳しい欧州において EV 研機市場の立ち上がりを見込み、代理店のグループ会社とともに電動研機や応用製品の開発を行う新会社 EAC 社を設立しました。この度 EAC 社において次世代の電動ショベルを開発しました。これは数十分の急速充電で数時間の稼働が可能な8トンクラスと2トンクラスの電動ショベルで、これらの試作機を先月ドイツで開催された研機の見本市バウマ2019に出展しました。今後はお客様とともに課題解決に向けて取り組みながら製品化を目指し、他の地域への展開も検討していきたいと考えております。私は建設機械は世の中の流れとともに今大きく変わりつつあると実感しています。新しいテクノロジーの開発においても日立グループのシナジーを活用してさらに加速してまいります。今後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
平野社長、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は証券コード6305東証一部上場日立建機の IR 活動の一環としてお送りしました。